101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。言語が変わるようで、新しい言語が発表されたりしましたが、平成というのもこれからは歴史の中に、まあ、渦漏れていくといいますか、あるいは平成で出来上がったいろんなものも歴史の中で生かされていくということになるわけですね。新しい時代が始まっていく、そんな感じの春を迎えました。今西宮では桜が満開、本当に綺麗な町になっています。西宮は桜の町と言われるほどですから、今が一番、一年中で一番美しくて晴れやかな日々になっております。そんな時期に改めて西宮市が桜を市の花にしているということやら、あるいは今日なんですけれども桜祭りの行事が全市を挙げて賑やかに行われている、そんなことがあるんですけれど、知らない方もいらっしゃるんちゃうかなと思いましてね、この番組ではそれぞれにご専門の方々、詳しい方にお話をお聞きしながら皆さんにお伝えしてまいりたいと思います。でまずは西宮市花と緑の花というのがあるんですけれどね、市役所の一つの職場の名前なんですよ。その課の課長さん、藤原隆之さんにおいでいただきまして、お話を聞きたいと思います。藤原さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかこの時期になると出番やと思って反応ちゃいます。
そうですね、桜のことはよく問い合わせが入りますので、ね、
本当に、はい、木のことは何でも詳しい藤原さんですが、特に桜については、桜を好きなんでしょ。
そうですね、個人的に非常に好きな植物です、
ね、それで桜がお好きやということ、とっても詳しく桜のことを、まあ、研究されてご存知な方なんですけれど、西宮市が市の花を桜というふうに決めましたね。これはいつ頃のことですか。
はい、これは実は昭和40年にですね、
昭和40年、だいぶ前です
ね、だいぶ前ですね、うん、市民の公募によって、鹿が桜であることを決めようということで、
市民の公募で決めたんです。
はい、
はあ、これなんか記念で決めたいうふうにも聞きましたけど、
はい、
市政のなんか何十周年かの記念というか、はい、いうこともあったんです、
ね、はい、市政40周年でしょうかね。
40周年、はい、はあ、はあ、でその時に市年、その記念の行事として市民に何か決めましょうということで呼びかけがあったわけです
な。そうですね、当時呼びかけて、市の花を定めていこう、まあ、これ当時いろんな市町村でやってた取り組みの一つであったと思うんですけど、
でもやってたわけです、
はい、
市の宮もやりましょう、
はい、喧嘩とかね、はい、隣の天ヶ崎さんなんかも、はい、鹿を定めたとかいうことの流れの中で、
そうです、
はい、
まあ、ちょうど40周年やし、そういう時に決めようやないかと。桜が一番多かったいうことですか。
そうですね、西宮市内では古くから公園とか街路に、はい、まあ、桜を植えてきたりとかですね、
なるほど、
まあ、いうところもあって、その市の風土とか文化とか、うん、まあ、歴史の中で桜というのが根付いているというところで、う
ん、
もう圧倒的に、まあ、市民の方のイメージが鹿は桜であるということで決まったというようないきさつを聞いておりますけど、
ね、僕らは小さい頃ね、親が花見に行こう言うたらね、広田神社、広田山へ行きましたね、はいはい、あそこはツツジでしょ、
はい、小葉の蜜葉ツツジ、
そうですよね、で、あれがね、この花見の花やと思ってたんですけど、実は最近はもうずっと桜が、花見の花といえば何や、桜やということになってますわな、
はい、
たらもう日本中でみんながこう楽しむ花見の花を西宮は市の花にしたということ
で、はい、非常に市の中で花が多かったというところで、
多かった、たくさんあったわけ
です、たくさんあったということですね。
で、あの西宮にはそうしたら桜の木が育ちやすい土壌といいますか、そういう条件があるんでしょうか。
ね、これを言うと非常にあの難しいお話にはなるんですが、あ、
そうですか。
あの、まあ、西宮というのはもともと六甲山の、まあ、扇状地というか、
うん、
あの古くからその、まあ、川なんかでこう堆積された土壌なんか、を見るとですね、そのまあ、もともと六甲山が花崗岩質っていうのもあって、
うん、
まあ、花崗岩質っていうのがこう風化したものが、まあ、摩擦土っていうものになっていくんですね。
摩擦土ね、
はい、まあ、摩擦土というのは非常に土が運動場の中に使う土ですので固まりやすいという性質もありますし、肥料分も非常に少ないということもあって、まあ、桜にとってはですね、良い土か悪い土かというと、まあ、あまり良くない、
あまり美味しないわけです
ね。あのやっぱり肥沃度っていうか、あの栄養やっぱりしっかりあの入ってる土ですね、うん、いうのを好みますので、まあ、当然そういう意味では山桜とかですね、六甲山に多い、そういうものは当然西宮でもあの自生してますのでね、
そうですね、
あの合ってるんですけど、ソメイヨシノっていうね、
はい、
あのいう栽培種を植えるということになると、やはりそれなりに土を改良してしっかりと植えていかないと大きくは育たない。
ああそうですか、
はい、
暗く園やら紅葉園の方へ行きますと山桜いっぱいまだありますよね。あれはまあ自生しているわけで、
はいはい、
昔からずっと育ってきた木やということですね、はい、ああいう桜は西宮にもいっぱいあっても不思議やない、
はい、
だけどあの、まあ、花火で好かれる桜といいますとやっぱり華やかな真っ白のあるいはピンク色のたくさん花のついたということになるとソメイヨシノとか
なります
よ。そういう桜にとっては必ずしも西宮の土はおいしないでということなわけなんで、それでもまあたくさん植わって咲いてますよね。
やはりあの一気にこう植えたものが育つ、ね、あるいはあの大きく育っていったものが、まああの一気に花をつけて散っていくという性質ですよね。はいはいはい、そうですね。そういうことからやっぱりあの桜の名所というかお花見をする場所には、
はい、
まあ、よってそのソメイヨシノが明治期以降植えられてきたっていうことで、はい、まあ、あのお花見といえばやっぱり、まあ、桜前線のね、
うん、
基準木にもなっているのがソメイヨシノですから、そ
うそう、うんうん、
やはりまあお花見にはやっぱソメイヨシノという桜の種類は欠かせないもんであるということですね。
今や日本で桜といえばソメイヨシノみたいな感じになってますもんね。もともとはどこの桜なんですか、あの桜は。
これは
あの
江戸時代に、
はい、
あのできた桜で、まあ、関東地方が発祥なんです。
あ、そうなんですか、はい、
ですからまあ東京の方行きますとね、うん、ソメイヨシノっていうのは宿川なんかにあるソメイヨシノの大きさと比べると非常に大きく成長してます、
うんうん、あ、そうですか。大き
さが全然違いますけどもね。
あ、そうですか、はい。そもそもその桜の木っていうのは種類はたくさんあるもんなんですか。
はい、あの、まあ、一説には500種類、まあ、通説でいうとまあ350とかそれぐらいの数になりますけども、原種はまあ9種類ほどしかないですけどね。
そんなもん、
はい、あのその栽培種とか変種とか入れるとそれぐらいの数になるということなんです。
どんどん増やされていったわけですね、はい、種類が、
はい、
それはまあ研究されたりあるいはいろんなことを試されたりして増えていったということでしょうね。
そうですね、まあ、江戸時代に、うん、特にまあ参勤交代なんかで、
はい、
まあ、江戸にいろんな品種が地方から持ち込まれて、それがさらにまあ交雑っていうかね、交配を自然に交雑する場合もありますし、その手によって交雑する場合もあります。そういうような形で、まあ、江戸期に爆発的に栽培品種が増えたという、そういうことですね。
何か将軍があの江戸にいろんな桜を集めて花見の場所を作ったような話もありましたもんね。
吉宗さんの時代にね、
時代吉宗さん、
はい、お花見庶民の楽しみとして、まあ、お花見文化というかお花見をするための場所で、まあ、それは一説にはあの桜の包みをね、
うん、
まあ、あの人が踏み固めることで、
はい、
強固な包みに、あの 川の包みになるというところでね、あえてそうなんですいう桜も植えたというような俗説なんかもありますが、まあ、人が踏み固めたぐらいではなかなかね いうこともあるんで、まあ、そういうようなお話もあります。
なるほど、まあ、それほどたくさんの人が集まる場所になったということの表れでもあるでしょうし、はい、まあ、あの賢いですがなけどそういうことを考えはるというのは、はい、土手のためにもいいし庶民のためにも喜ばれるしという、はい、なかなかいい政治やなと思いますね。まあ、そんな歴史を持っている桜なんですが、何百種類もある種類のうちで、
はい、
西宮桜の町ですけど何本ぐらいあるんですかね。
案外西宮は少なくて 20種類から30種類ぐらい、まあ、民家にもちょっとちょこちょこあの変わった桜が最近増えてきてますけども、
そうですか、
まあ、確認している中では30種類ぐらいかなと。30
種類ぐらいの、
はい、
まあ、何百、200も300もある種類の中で西宮はまあ30種類ぐらいかな。でそれは厳選されたここにあったというふうなもんなんでしょうか。
その場所にあえてそういう品種を、まあ花期をずらすというかお花の咲く時期が若干、はい、違ったりとかね、色目が違ったりとか、あの桜の大きさも違いますので、まあ、そういったことを計画するために、まあ、いろんな種類をこうある場所に固めて植えていったりとか、うんうんうん、まあ、それをあるいはまあこう時期を場所をずらして植えていくというやり方をしたということですね。
今おっしゃった話の中でも西宮のそのそれぞれの土地で花が作られたり木が作られたりしていくっていうお話もありました、はい、西宮でもなんかオリジナルの桜があるというふうにお聞きしましたけど、
はい、まあ、あの桜のそういう栽培集を作っていく歴史っていうのは、うん、まあ、先ほども申しましたように、まあ、江戸期にそういうのがあの自然と行われてたっていうのもあって、まあ、比較的その桜の多い場所っていうのは、
はい、
まあ、桜っていうのは自分のお花がですね自分の花粉で受粉しない自家不和合成という性質があるので、必ず他の桜と自分の桜がこう交配して、まあ、違う桜が生まれる可能性が多いというところで、まあ、あの西宮でもこういろいろとそういう目線でね、種から出た桜の中で変わったものがないかというのを調べていったときに、まあ、宿川前桜といったような、まあ、宿川地域でまあ、山桜の実生種ですね、種から出たものと思われるんですけども、
宿川舞桜、
舞桜、
宿川という名前がついてるわけです、
まあ、宿川地域であの、まあ、自生していたという
か、で発見されたわけです、はい、
まあ、市民の方にねお名前を市民公募でつけた、
これもつけられた、
はい、
あの桜、宿川舞桜、ええ名前ですね、
はい、これはまあ西宮生まれの桜といった
ものです。ああ、そうです。他にもありますか。
で西宮権現平桜、これにつきましてはあの西宮の、まあ、桜の町づくりの、
はい、
まあ、あの越水浄水場とかですね、まあ、兜山周辺の桜の名所がありますけれども、まあ、そういったところ その育成に尽力いただいた、
うん、
まあ、笹部慎太郎先生ですね。
そうそう、先週話しましたわ、は
い、でその、まあ、笹部慎太郎先生がですね、
うん、
まあ、あの辞書の中で、まあ、日本一の山桜というふうに称賛された桜が、あの紀州の権現平というところにあったんですね。でその、まあ、その言われた桜は今現在なくて、
はい、
それのまあ子供と思われるものの、うん、種をですね、まあ、西宮で保存されている方がいらっしゃったので、うん、その方からいただいたものが西宮権現平桜、これはあの笹部先生ゆかりの桜として西宮であの広く植えていっていると。
これなんか大事にしないといけませんね、はい。それはどんな花びら、まあ、見分けがつくもんでしょうか。権現平桜ってのはどんなんですか。
大島桜っていう桜っていう、
大島桜、
あの白いお花があの大輪のね、
はい、
一重の花が
咲きますけど、
はい、これにまあ非常に近い形状のものです。ただまあソメイヨシノより若干こう開花期が遅れて咲くという、
あ、遅めに咲く
と、まあ、潮に強い、あの潮風とか、まあ、海岸部で植えると非常に使える材料ということと、あと成長が早いというところで、まあ、あの非常に都市緑化材料としてはね、まあ、有望な材料ということで使わせていただいてます。
これはどこ行ったら見られますかね、はい、
これあの西宮マリナパークシティの周辺、あの、はい、ヨットハーバーにかけての、
はい、
運命の道公園なんかいうところには大島桜とあの並べて、まあ、西宮権現平桜というものもあの見れるようになっておりますし、
あ、そうなんです
、まあ、宿川公園でもあのいろんなところに西宮権現平桜という札があ のついてますの
です、
まあ、ご覧いただけたらと思います。
ちょっと普通より大きめの花びら見つけたらよろしいな。
白い真っ白なものなので、まあ、ソメイヨシノとは 見た目が全然違うと。
そうですか。まあ、西宮オリジナルの桜ということですのでね、その舞桜っていうのはどんな特徴がありますか。
菅舞桜はあの花の大きさでいうとソメイヨシノと同じぐらいなんですけども、うん、まあ、ソメイヨシノよりやや早めに咲く桜で、半八重と言いましてね、うんうん、普通花びらは桜5枚ですけども、だいたい10枚から15枚ぐらいの花びらになる。でピンク色の山桜ですね。
あ、そうですか。
の山桜、こういった特徴を持ってます。
なるほどね。まあ、あの同じ見るなら、そういうの独特の、まあ、西宮独特の桜ですのでね、はい、お会いできたら嬉しいなと思いますから、ちょっと模様を凝らしてよく見てほしいと思いますね。まあ、西宮にはたくさん桜の場所はありますけれど、藤原さんご存知の桜の名所、西宮やったらここがええでっていうのがありますか。
はい、あの先ほど言いましたように海辺というか南の方から行くと、まあ、西宮マリナパークシティも含む、
これは皆さん知らんかもしれませんけど、ね、
あの、まあ、ヨットハーバーにかけてのあたり、あそこはあの大島桜もありまして、
あ、そうです
、 すごいあの香りが良いですね。と、まあ、それをこう山の方に伸びていく軸線として宿川があったりとか、さらに、まあ、東西の線としては、関学の前の学園花通りみたいなところとかですね。
あれいいですな、桜の木がずっと並んでて、
カブト山が
尺景なんですね。そうなんですよ。その上にカブト山まで見えるという、
はい、非常に
いいところです、ね、あれ景色ですもんね。はい、はい、
また、まあ、それとあの南に並行するようにみたらし川沿い、
はい、みたらし川とかね、
あと、まあ、カブト山、
はい、
であるいはあまり知られてませんけど、あの桜の桜堤回廊ということで、
はい、
瀬戸内海から日本海に抜ける川沿いに桜を、まあ、植えようということで兵庫県がやってる事業の瀬戸内海の起点の向こう側公園ですね。
あ、そうですか。
これはあの戸田基町のあたりに起点があるんですけど、
あ、そうです、
そのあたり、まあ、いろんな桜が見れるようになってます。
あ、そうですか。
北部でいうと北部、まあ、山口地域でいうと、まあ、有馬川緑道、
有馬川緑道もよろしい
です
ね。有馬温泉に行くのやったら、はい、あそこ通っていきなというようなもんです、
はい、あの辺りはもう逃せない場所にな
ってます。本
当ですね。で塩出市域でいうと塩出中央公園なんかが、
中央公園も、はい、あそこは広いですしね、はい、西宮は本当に山口も塩出も、もちろん万智谷も宿川公園もどこへ行っても桜に会えるという町ですもんね、
はい、
本当あの身近な町で、自分の家の近くの公園どこへ行っても、まあ、桜がないとこはないやろみたいな、はい、町ですけれど、今ご紹介いただいた、まあ、各所それぞれに違った雰囲気で桜を見ることができます。でこの時期大勢の人が行って、夜店が出たりそんなことは大体だいぶなくなってきましたけども、やっぱりござ敷いてシート敷いて酒盛りというのもやっぱりあると思うんですけれど、
はい、
あのそういう、まあ、市民の方の楽しみ、お花見をされる方にちょっとお願いしときたいなというようなことはありますか。
そうですね、はい、これから、まあ、桜の花見になるとですね、うん、まあ、いろんなこう花の名所での利用っていうのがあります、でその中で、まあ、桜の、ね、根元をちょっと保護しようということで、まあ、人止め柵、人が踏まないようにしている柵が設けてあるところがあるんですけども、
そうなんです、
そちらの中にはやはり立ち入らない、うん、これあのわだわだ土を、まあ先ほど言いましたように肥料がない土なので、
うん、
肥料分を入れるような処置をして土をふかふかにするんですけども、
ああ
人が踏むことで、まあ、固まってしまうと。
硬くなったら開けませんわな。
そうなんです、あの桜の根っていうのは呼吸してますので ね、
なるほど
ね、まあ、土が固まっちゃうとあの窒息しちゃうということになりますから、
か
わいそうですね。柵があるところには立ち入らない、
ね、
あるいは、まあ、あの写真を撮るためにこう無理にね桜を揺すってみたりとか、うん、まあ、枝をこう折り曲げてみたりとか、
登ったりする人もいますしね。
そうなんです、あのマナーがねいうこともあります、はい、それとあと、まあ、あの桜 の、 あの、まあ、下でね、まあ、火器、火を焚くようなちょっと行為というのは、まあ、あの危ないというのもありますけど、まあ、当然そのこう熱でね、やはり花芽とか、まあ、枝が傷んじゃうということもあるので、まあ、そういったことも、まあ、やめていただきたいとい う、
ような
ところ
ですね。
ちょっと桜から離れたところで、まあ、お弁当を開けて桜を見上げるようにお楽しみいただけたらなと思いますけども、
やっぱりちょっと離れた方が花も見やすいですし、はい、まあ、景色にもなりますからね、あんまり近づくよりもね少し離れた方がいいんじゃないか、まあ、それと今年だけじゃなく来年も再来年もずっと桜は美しく見たいと思いますのでね、お互いにそういうマナーを守って 花を楽しんでいただけたらなと思いますね、
はい、
いやいやいろいろありがとうございました、藤原さんにさすがやなと思うようなお話をいろいろ聞かせていただきました。さあそしてこれからあとは今日実は行われているわけですが、西宮は市内を挙げて桜祭りの当日なんです。でそのことについて、市役所にもねそういうことを詳しく、ご存知の方あるいはそういう桜祭りを実際に進めてくださっている職員の方いらっしゃるんで、その方にもお話を聞きたいと思いますが、西宮市の都市ブランド発信課、都市ブランド発信課という名前の課があるんですね。その課でお仕事なさっていらっしゃる瓜生桃香さん、お話聞いていきたいと思います。瓜生さんこんにちは。
こんにちは。
お忙しいですね。今ちょうど一番忙しい時でしょ。
そうです ね、はい、
もう今日なんかはもうこんなところに降りたくないと思うと違いますか。
そんなことないです。
すみませんね、お忙しい時にお邪魔しましてね。今日は桜祭り、
はい、
西宮市で一年中で一番賑やかな日やと思いますけど、
はい、
桜がちょうど満開で良かったですね。
そうですね、最近何年か、うん、あの時期がちょっとずれていたので今年は、
ね、はい、いや今年もねなんか寒い時期が続いてなかなか開かへんって言ってた。そしたら今度は急に暖かくなって桜が開いたって言って、
ね、
いやこれはどうなんのかなというのはみんな気をもんでいらっしゃったと思うんですけれど、はい、桜祭り当日ちょうど満開の状態でよかったと思いますが。
よかったです。
桜祭りというのは文字通り桜を見ましょう楽しみましょうということでしょ。
はい、そうです。
でそういう市民の気持ちに応えて市役所とか商工会議所とか観光協会とか、
はいは
い、いろんな方がいろんなことでこう盛り上げようとなさってるわけですよね。
そうですね、
うん、そういう行事をね今日はあの、皆さん市民の皆さんねただあの町の中で桜咲いたな言うてるんじゃなくてどこへ行ったらどんなことありますよということをね教えていただきたいなと思います。
はい、
桜を見るのは、まあ、西宮は桜の町です。どこへ行ってもあるんですけれど、はい、どっかええところっていうのが特別にあるんでしょうか。
の今日の桜祭りは、はい、久楽園口会場、宿川会場、万智谷会場の3会場を準備してあのイベントを行っています。あ、
そこが中心になってるわけですね。そうです、はい、3つの場所が。それじゃあ、まあ、久楽園口の方から行きましょうかね。
はい、
どんなことが何時頃にやられるかいうのを教えていただいたら。
まず久楽園口会場ではステージイベントとして11時からオープニングセレモニーを行います。
うん、ステージついてるんですか。
そうなんです、特設ステージを準備していて。
どの辺ですか。
久楽園口の駅のすぐ近くですね。久楽園口橋の南側になります。
川沿いで。
そうです、川沿いです。
ステージがついてあって、
はい、
はい、どうぞ。
でオープニングセレモニーでは、うん、鏡開きと振る舞い酒を行いますので皆さんで西宮の日本酒で乾杯しようと思います。
なるほど。
オープニングセレモニーが終わった後もステージでは音楽演奏だったりキッズダンス、うん、あとは歌とかですね、うん、いろんなステージの発表を行っています。
一日中なんか楽しめるというような感じですね。
そうですね、5時ぐらいまでステージはありますね。
うん、あ、そうですか。
はい、
あそこはもう花、桜の花もすごい場所ですから。
そうですね、
楽しいですね。
はい、
あとはどこにありますか。
あと他に久楽園口会場では、はい、お花見ウォークといって桜の名所にクイズをたくさんあのつけていて、
うん、
それを回るラリーだったりとか、あとガイドさんと一緒に桜の名所を回る桜巡りミニツアー、
ほうほうほう、
あとはペタンク大会といって、うん、あのフランス発祥の球技ですね、うん、それを体験できるコーナーがあります。
でそんなことが久楽園口の周辺で一日中やってらっしゃる。
はい、そうです。
でどっかなんか、これしたいなとかこあのあそこへ連れてってほしいなとかいう時にはどっかへ相談に行けばいいんですか。
はい、あの久楽園口のその河川敷には人がいっぱい、はい、スタッフもたくさんいますの で, です、はい、お声掛けいただけたらと思います。
はい、わかりました。次は宿川ですね。
はい、宿川会場は宿川公民館の周りです。
はい、あの辺にも宿川の桜が咲いているということですね。
川沿いにずっと咲いてますね。うんう
ん、で公民館で何かやってらっしゃるんですか。
はい、公民館の中では、うん、 50年ぐらい前に作られた映像の上映会だったりとか、あとは書道編み物写真陶芸の作品展をしています。そうです、
うん、
で、あと公民館の周り、あの片鉾池の北側の公園だったり、
うん、
あと河川敷では観お茶会といってお茶会ですね。
いやみやびでよろしいな。
そうです、着物を着た方があのお茶出してくださいます。
どなたでも参加できるんですか？
500円、お一人500円で抹茶と西宮の和菓子を楽しんでいただけます。
ね、その他には場所はどこか他にもあります。万智谷とおっしゃった、
万智谷会場は西宮の震災記念碑公園で、
はい、あの広いとこですね。
そうですね、うんうん、はい、そこでは西宮市吹奏楽団の方によるコンサートが11時からと13時からの2回行われます。
桜の下の小さなコンサート。
そうです、
ね、これもずっと続いてますね。何十年も続いてるコンサートですね。
他にも、子ども工作広場だったり、
はい、
塗り絵教室は毎年人気でお子様にも楽しんでいただけるように準備しています。
あ、そうですか。家族連れで行っても楽しめるということですね。
そうですね、
だいたい大きくは苦楽園口の会場と宿川とそれから万智谷と、
はい、
で通り抜けもあるそうですね。
通り抜けは万智谷会場の目の前の、
はいはい、
小清水浄水場ですね。
浄水場、はいはい、
小清水浄水場も桜の名所としてはとても有名ですよね。
古い木がいっぱいあるみたい。
そうですよ ね、なんかいろんな種類の桜が咲いてますよね、うんう
んうん、笹部慎太郎さんがご指導なさったという木もいっぱいあると聞いてま す。
そうですか。
そこへ行ったら、まあ、普段は見られないあの場所が通れるということで。
そうですね、毎年この時期に期間限定で浄水場の一部を開放しています。
同じ行くなら今日行ってその中を見させてもらって、ね、っていうことになるわけです、
ね、浄水場の通り抜けは、うん、今日が最終日となりますので、
ね、
桜祭りと合わせて楽しんでいただきたいです。
そうですね、まあ、それでも大勢の方がいろんな場所で楽しめる、それをまた、市やら観光協会やらの方々が盛り上げようということでいろいろ行事も組んで待っていらっしゃる。今日は一日中本当に桜で楽しめる日になりそうですね。
そうですね、ぜひお越しください。
いやいや、どうもありがとうございました。これからまたもまあ、リュウさんあちこち行って世話をせないかんという時に
そうです、
ちょっとお寄りいただいて
私も会場におりますので。
そうですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は桜祭りにちなみまして、歴史と文化の散歩道、この番組ではこの西宮の桜ってどんなことになってるんや、歴史はどうなってるんや、なんで市の花になったんやというようなことも含めて、西宮市の花と緑の科の藤原課長さん、そして今日行事をしていらっしゃる、桜祭りの担当の課、西宮市都市ブランド発信課の瓜生桃花さんにもお話を聞きました。桜の木の歴史の話、それから西宮市の桜との関係についてのお話、そして今日一日繰り広げられる桜祭りの行事のお話、さまざまなお話をお聞きすることができました。藤原さん、それから瓜生さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。